スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
戸籍です。
はい、やっと秋らしくなったというか、かなり寒くなった感じがしますよね、
うん、
で、いや、すっかりこの季節恒例の鼻炎に悩まされてですけれども、
はいはい、
なんて言うんでしょう、寒くなったからなのか、それとも他になんか原因があるのかよくわかんないんですが、
うん。
うん、マスクを欠かせない日々が続いています。
この時期来る花粉もあるんじゃなかったっけ、
うん、あるんですかね。
なんか秋口とかに来る花粉症のアレルギーの人もいるみたいな。ね、なんだっけ、うん、ブタクサとかいろいろ種類があるじゃないですか。
そうですね。
そういうののあれに引っかかってるとかじゃないですか。
かもしれないですが、風これなんか鼻水を放っておくとそこから気管支炎になってなんか喘息になるっていうのがパターンなので、まあ子供の頃とかそうなんですけど。
なるほど。
なのでこう注意はしてるんですけど。
うん。
うん。なんかあれですね。撮影もちょこっと忙しいし、
うん、
しんどいです。鼻炎の薬とか飲んじゃうと思う。
ああ。
ゲーっとしながら撮影してるから。
鼻炎の方が眠くなったりとか、ぼーっとしたりとかするって聞きますよね。
誰にもなるんです。
うん。
という。まあ、夜は比較的、大したことないですよ。
うん、
部屋にこもってるから、
うん、
昼間活動しようとすると途端にくしゃみばっかりしてるっていう感じです。
なるほどね。
はい、
いや大変ですね。私は沖縄行ってまいりまして、
お
すげえハードだったんですよ。朝朝食6時とかあるんですよ。
それはまあそのお仕事の全体のスケジュールが
そう。あ、そうそうそうそう。まあ、今回、いつもは小学校が中心で、まあ、中学がたまにあったりだったんですが、今回初めて高校生の修学旅行に同行してきまして、まあ、沖縄3泊4日だったんですが、結構朝早くて、
はい、
で、夜はその日のうちに、なんかデータを送らなくちゃいけなかったりとかで、
まあ、送るんだ。
ダイジェスト版を送る。
ああ、
まあ。
通信っていうか、インターネットで。
うん、そうそうそう。
うひゃ
で、ホームページの方に、その日1日分がアップされるみたいな。
あ、そういう。
配線きつくないですか。
今回は、一泊と、後半2泊別のホテルだったんですが、両方ともネットは来てて、まあ、そんなに早い回線ではなかったんですけど、まあ、なんて言うでしょう、サムネイル送るぐらいな感じだったので、十分遅れてはいたんですが、まあでもそれ選んでね、ピックアップして送ってみたいなのすると結構遅くなって、で、次の日は朝6時にご飯とかだったので、
はい、
結構ハードだったんですが、まあ、この番組的に行きますと、ストロボの、なんていうの、
はい。
ストロボ
アクセサリー
集。アクセサリー集か。
はい。
取れまして。
ツイッターで見てびっくり。
びっくりしました。ストロボが落ちたんですよ。
ああ、そうか。
走ってたらね。
うん。
で、前にロックが緩いっていう話を、したかと思うんですが、
はい、
ロックがおかしかった時にも、まあ、ストロボがボロンと落ちたりしてたんですよ。で、最近それはなくなったなと思ったら、ボロンと落ちて、うわ、また再発し始めたかと思ったら、今度はとんでもなく、週ごと一緒に取れて落ちてたと。
うわ。
ああ、びっくりですよ。
あれ、それはもう取れたら、 使い物にならない状態になっちゃったんです
か。もう使う、ひっつきようがなかったですね。
あ、そうなんだ。
うん。あの、ビス4本で止まってるんですけど、うん、ビス4本で止まって、なんか蓋をするような感じで、板をパチンとはめるみたいなんですが、まあ、精密ドライバーもなく、
はい、
まあ、ちょっとどっかで探してチャレンジしてもよかったんですけど、まあ、そもそもそのビス4本がすっぽ抜けてるっていうことは、閉めても効かないかもしれないなということで、もう諦めてですね、今何もしてない状態なんですけど、まあびっくりですね、取れちゃうんですね、あれ。
いや、そんな話は初めて聞きました。
で、何でしたっけ、ブラックラビットのパチモン。
はい。
やっぱりあれ、僕には良くないかも。すごい楽でね。
それはパチモンだから。
あ、パチモンで良くない点で言うと、
うん、
なんて言うんでしょうか。カメラをぶら下げるための輪っか、フックというか、はい、なんて言うんですかね、あれ。カラビナ？
はあ、はあ、はい。うん。カチャッとはめるやつ。
あれが、今回の沖縄行ってる間で曲がりました。
ああ、やっぱ強度が。
そんな。
曲がって、内側に曲がっちゃったのかな。
あ、
なんで、要は、締めらんなくなっちゃう。ちゃんとパチンって締めて、ネジでロックを締める。って使ってたんですけど、戻らなくなっちゃったんで、締めようがないというか、そんな感じに壊れてしまいました。なので、パチモン終了な感じですけど、
なんか、何ヶ月くらい使ったんですか？
あ、でも、いつだっけな、今年前半くらいからなんですかね。
じゃあ1年は持たなかった？
持たなかったけど、でも結構ハードにかなり使ったので、すごい便利は便利でした。すごい便利なんですけど、しゃがむとね、
ああ、はい、
クリップオンつけてるとどうしても当たるんですよね。
ああ、
しゃがんだ時にちょうどクリップオン分ぐらい余計らしく、
ああ、ゴツンっていっちゃう。
パッてしゃがんだ時にクリップオンがゴンって当たっちゃう。それが多分積み重なって今回の週取れるみたいな。
はい。
なので僕のそのいい加減な扱いにはちょっとあれは良くないのかもと思ったんですが、最後の半日ぐらいかな、
うん、
その週が壊れたのはもっと前だったんですけど、そのロックが壊れて半日ぐらいあったんですけど、
はい、
普通のストラップでもう一度やってみたら非常に辛かったです。だからブラックラピッドやっぱりちゃんとしたものを買おうかなと思っているんですが。
やっぱりなんだかんだ言って本家は違うんですかね、うん、細かいとこ。
多分ぶら下げる部分が全然基本的に形が違うので、
うん、
多分本家いいんじゃないかなというのと、ほつけてきました。パチモンは。肩のあたり。ちょうど、こう、
正方が悪い。
しょって、胸のあたりぐらいがすごいほつけて、毛羽立ってきて、すごくみっともない状態だったので、やっぱり正方がしっかりしてないと、やっぱり良くないね、という感じなので、やっぱりパチモンはパチモンという感じです。まあでもやっぱり肩からぶら下げられるのは楽でいいですね。
うん。
全然楽でした。で、ちょっとその撮影の話ちょっと少ししたいんですけど、
はい、
要は一つ壊れちゃったんで、短いやつ、1740つけた1台と、7200つけた1台と、
うん、
2台持ちでしてたんですけど、もうセブンのアクセサリー集ダメになっちゃったので、
はい、
ストロボなし、で通るんだったら、まあ、7200の方かなと思って、
うん、
そっちはストロボなしで撮ってたんですよ、
うん、
で、この学校関係の撮影基本ストロボ常時オンなんですよね、
うん、
これ他もそう？
どうかな。いや、まあ、スナップはいろんな逆光のあたり順光のあたりね 目まぐるしいから、
うん、
とりあえずオンかなっていう感じはするけど、
うんうん、なんか結構これ仕事の前ってあんまりその日中ストロボットなんか暗いところでとかさ、
はい、
うん、そういうイメージがあるじゃないですか、
はい、
だけどもうなんかこの学校関係の仕事させてもらってからなんかストロボつけないのが変みたいな、
はい、
ストロボなしで撮るってありえないみたいな、うん、そんな感覚にすらなるぐらいなっちゃってたんですけど、いやどうなんだろうと思ってね、ストロボなし、まあまあなしはなしでありかなとも思うんですけど、
うん、
昔なしが当たり前で撮ってたのに、いざ使えないと思うと異様に不安というか異様に絵が変に見えてきてしまって、
はい、
感覚麻痺してるかな。
ああ、まあそうかな。
うん。なんとなくストロボが当たってないとこう顔に落ちる影がすごい気になってしまって。
うん。まあそうですね。そうなんです。まあ、ポートレートで、スタジオとかでレフ板なしで、ひたすら生光だけで撮るみたいな感じになっちゃうんでね。
うん。
まあ、レフ板欲しくなりますよね。そういう意味では、ストロボが使えないならレフ板。
あ、レフ板か。
っていう感じにはなってしまうんです
よ。なんかレフ板持ってくっていうのもありなんかな。
それはちょっと大変だと思う。
手が3本ぐらいないと思う。
そう。
いや、なんかちっちゃいレフ板持っててさ。
ああ。
ちょっとなんていうの、ネタ、半分ネタみたいな感じで。
ホットシューなんかつくようなの。あるレフ？
ああ。ありますね。レンズの周りに。
なんかありましたよね。
ありますけどね。うん。ウェディングとか、あるいは七五三みたいなとか、そういうのの出張撮影みたいなとかでやってる人って、うん、白い、A1 ぐらいの、
うん、
A3 の倍ぐらいか、A2 ぐらいの、
うん、
晴れパネじゃないや、スチロールパネルあるじゃないですか。
うんうんうん、
真ん中にレンズを乗せ、通せる穴を開けておいて、
うん、
それで、撮ってる人はいましたけどね。結構、まあ、アイドルポートレートっぽく逆光で撮ると結構いい感じに撮れるんですが、
うん、
でも人数が多いとちょっと難しいです。4、5人とか集まってるところでそれやっても効かないよ。
それは何？四角いでっかい板の真ん中にレンズが飛び出てる。
そうそうそう。
で
もそれに似たような商品で、まあ、接写用のやつ、
うんうんうん、
で確かレンズの周りにこうドーナツ型で、
うん、
で銀レフみたいなとか、
うん、
確かアクセサリーであったと思うんですけど、でもそれ人物用じゃないと思うんだ。花とか、
うんうん、
昆虫とかそういう接写で撮る、
うん、
アクセサリーだったと思うんですけれども、うん、まあ、あとは内蔵ストロボも、まあ、電池食うんですけど、
うん、
もういざという時は内蔵ストロボ。
ああ、はしました。
っていうのがありますね。うん、
まあ、7200つけた方、まあ、7を7200にしてストロボなしでっていうのは、内蔵がね、まあ、最悪使えるかなっていうのもあって、うん、で、1の方はもうストロボ、内蔵はないから、もうそっちにつけてみたいな感じにはしてたんですが、いやーでも、なんかもう内蔵の、あ、そう、内蔵のストロボって、
はい。
ハイスピードモードってないよね。
あ、あれはないです。
ないよね。
ないです、ないです。
だ日中の時って厳しくないですか？
ああ、もう、シャッタースピードを、もう上限にしとくしかないですよね。
うん。
うん、絞りものすごく絞られちゃうから。
うん。
うん。
だから日中のビーチがあったんですよ。
はい。
ビーチの撮影で、どうしても、ちょうど日が傾きかけてきたところだったんで、ちょうど海に入っている子供を真正面に捉えようとすると、もろ、顔真っ黒な状態だったんで、
はい、
いや、せめてもと思って、ちっちゃくてもいいからつけようかなと思ってやったんですけど、あ、ええ、 ダメじゃんと。
はい。
シャッタースピードここまでかと。
うん。
でものすごく絞られて、なんかそれ、結局でも内蔵のストロボだから弱くて、
うん。
全然ダメじゃんみたいな。
そうですね。
最悪の状態ですけど。なんか意外とあの、もうクリップ音当たり前になっちゃうと内蔵を久々に使うと戸惑ったりしますよね。
うん。
なんだこりゃみたいな。
そうですね。もうあれ、内蔵って、僕もこの間実は自分の、あの、プライベートな撮影の時に、うん、まあちょっとしたパーティーに呼ばれて行ったんですけど、
うん、
わざわざ、あの、クリップを持ってったのに、
うん、
電池が入ってなかったしょうがないから内蔵で撮るかと思ったけど、全然効かなくて、
うん、
なんじゃこりゃっていう感じでしたね。あの、こう、室内だからそんな離れてないんですよ。せいぜい2メートルぐらいとかなんだけど、
うん、
どうもね、感度高くしすぎたのかもしれないんですよね。あの、感度高くするとストロボが自動的に弱くなるようになってるのかなって感じが、
うん、
したんですが、感度高くしないと背景とか真っ暗になっちゃうから、
うん、
あの、感度高くするんです、した方が、まあ、絵としてはいいんで、
うん、
でそうすると全然ストロボ効かない、こう集合写真みたいになって、ああ、どうしようこれ、とか。
なるほどね。
はい。そんな感じでございます。
まあなんかクリップ音当たり前に使っちゃってるとあれですよね。
まあそうです
ね。うわ、こんなん
だ。クリップ音が壊れたんだったら、まあ最悪、あのね、買ってとか、現地で買ってとかできるけど、
うん、
ボディ壊れちゃう話になる。
そう。アクセサリー臭が取れちゃったらどうにもならないよね。そう、だから一応、だからクリップ音2台あるから、もう最悪、付け替えればいいじゃないですか、
うんうん、
両方いっぺんに撮るわけじゃないから、うん、撮る方のカメラに差し替えりゃいいやなって思ったんだけど、クイックシュー撮れちゃったらね、もうどうしようもないわみたいな、ちょっとトラブルもあり、これ直すのどうしようかなみたいな。
ああ、そうです。あ、まだ特に、
そう、次の予定がねちょっとまだ分かんないので、
あ、そうか、
出しちゃってたらもうどうにもなんなくなっちゃうから、とりあえず予定を聞いて時間が空くようだったら修理出そうかなみたいな、うん、ちょっと悩みどころな感じなんですけど、
ちょっとかかっちゃいそうですしね。
ねえ、2週間ぐらいはかかんのかな。だかもうちょっとね、あとだったらシーズン終わるのでお休みの間に出せばいいやなんて思ってたんですけど、まだもうちょっとありそうなのでどうしようかなっていう感じなんですけどね、
はい、
ちょっと困ったことになっております、まあそんな中ですが、今週は先週スノーさんのご紹介いただいた上高地写真教室の後半ということで、
はい、
今週はちょっと写真、どちらかというと撮影に呼んだ話をしていきたいと思います。
はい、
ただいまマイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、はい、後半ということですが、
はい、
まあ、一応山岳写真、なんだっけ、初めてでも撮れるでしたっけ。
はい、初めてでも撮れる。山岳写真教室。
はい。
という、あの、タイトルでやってまいりました。
はい。
はい。まあ、僕がじゃあどのくらい撮ってるかっていうと、全然あんまり撮ってなくてですね。僕が初めてだったんじゃないかって気がしないでもないんですけど、とりあえず先生らしい顔をして、皆さんを引き連れて行ったんですが、
うん、はい、
あのね、浅川って、まあ上高地なんで浅川とか大正池とか、まあ水に関わる部分と、
うん、
あとまあ当然山なので、こう葉っぱですね、緑とか、うん、まあ今ならこれからなら紅葉とか、
うん、
に関わる部分と、あとはもうちょっと上の方で岩というか、その岩稜みたいな、あの、 そういう険しい感じに関わる部分と、まあ、大雑把に言って3つぐらいの質感っていうのかな、
うん、
があるんですけれども、
うん、
まあ、とりあえずは、一番身近なのは水と、そのね、葉っぱの方なんですよね。
うん、
なので、まあ、明神までは、そこら辺を軸に、こう、いろいろ被写体を見つけては、こんな風に撮ったらどうでしょう、みたいな話をしながら、
うん、
1時間45分くらいかけて歩いたんですけど、
うん、
難しいのがですね、その水と、その葉っぱ、が混ざるところっていうのかな、
うん、
要は川が7番目の写真なんかそうなんですけど、
うん、
川があって水の底がこう全部緑色なんですけど、
うん、
で藻なんですね、
はいはい、
ね、梅花藻、
うん、
梅の花に藻って書くんですよ、
うんうん、
というこれはそういう藻がこう一面に生えてまして、
うん、
まあ、水の流れに沿ってでこう動いたりしてるんで、すごく見た目すごく神秘的だし、すごく綺麗だ、
うんうんうん、
なんですよ、
うん、
で上の方ちょっとだけ紅葉が始まっていてですね、
うん、
まあ、紅葉になるともっと本当綺麗なんだろうなっていう感じなんです、
うん、
ここが難しくてなんか橋が架かってるんですけど、
うん、
まあ、橋の欄干越しに撮るか、ちょっと降りて川べりで撮るかとかいう感じなんですが、
はい、
なんかしっくりくるこういいアングルがなかなかできないっていう。あ、
構図的に難しかった。
構図的に難しいっていう、バイカモだけにしちゃうと、
うん、
なんだかわかんなくなるんですよ。
うんうんうん、
ただ緑色のなんか水が緑色ってなっちゃうし、
うんうん、
じゃあ。あと光が入ってない時間なんでね、
うん、
やっぱり光が入る時間ものすごく短いんじゃないかと思って、秋とかに行っちゃうと、
はいはい、
夏はもうちょっと日が高いので、
うん、
差し込んでくる光もあると思うんですけど、
うん、
まあ、この時間帯ですともう、まあ、3時過ぎかな、
うん、
あともう完全に日はここに当たらないので、
うん、
かなりちょっと辛い感じです。
うん、
光がないと難しいっていうか無理だわとか思ったんですけど、
うん、
無理だわというわけにはいかないっていう事情があるじゃないですか。
うんうんうん、
なんで、ブーンってなりながらこう撮って、ちょっと手前に青空の反射とか入れたりして、
うんうん、
撮ってたんですが、もうこの時ね、僕は1台しか持ってかなかったんですね、
カメラ。はいはい。
なんでね、望遠にすれば、もっとなんかこう、奥の方とかに、
うんうん、
こう、奥行き見せる感じで、
うん
うん、反射も入れてとか、
うん、
また別な、切り口があったかもしれないんですけれども、
うん、
こういう時ってやっぱり、2台あった方が、
うん、
やっぱり絶対いいんだよね、とか思ったんですけれども、
うんうん、
感染やっぱ、山で2台、でもみんなでもないですけど、半分ぐらいの人2台でしたからね、カメラで、
うん、
フィルムとデジタルとかいう人もい
ました。お
めちゃめちゃみんな何て言うんでしょう、そういう意味では気合い入りまくって、
うん
うん、もしかしたら僕よりいいアングルっていうかいいフレーミングができたかもしれません、
うん、
はい、でこのバイカモってね、なんかたまたまちょっと図書館で上高地に関する本ないかなって漁ってて、
うん、
まだまあ多分まあ昭和には入っているとは思うんですけど、書かれた時代がまだ大正末期とか、
うん、
昭和ぐらいのその上高地について書いてる文章がありまして。
うん、
そこにもやっぱりちゃんとこの、バイカモっていうのが、
うん、
綺麗だよって書いてあるんです
うん、うん、
ああ、そうか、とか、じゃあその時代から、まあもっと昔からでしょうけど、ずっと変わらないんだな、とか、
うん、
もっとちょっと、これはぜひとも、ずっとこう、将来も残さなければ、
うん、
ちょっと思いました。それが書いた人 その文章を書いた人は、まあ、あの、絵描きの人なんですけれども、
はい、
ちょうど大正から昭和のその戦前にかけて、
うん、
の山岳写真、山岳写真じゃない、山岳の絵画ですね、
うん、
を、あの、ずっとやっていた、あの、方らしいんですけれども、
うん、
なんか、あの、戦争のちょうど厳しくなる頃に、あの、穂高に、絵を描きに入ってそのまま帰らぬ人になったというそういう人が、うん、のなんか日記みたいな日記じゃないなエッセイで書かれてましたね。
うん、
でまあそのエッセイ集なんですけれども、
うん、
あのそれによるとあのこれから行く明神なんかも、
うん、
明神池とかね明神なんかも行ってるんですが、
うん、
やぶこぎで行くんですよね。やぶをガサガサって声で行く。
うんうん
そこから、ひょいと顔を覗かせると、あの、だ、池が、とかいう話があって、うん、今、あとの違いにちょっとアセントしましたけど、
うん、
まあ、そういう、あの、変わってるところもあり、変わってないところもあり、みたいなところが、うん、あの、単に、観光地になる前はどうだったのかというと、ちょっと、写真的に、あの、写真を写す上でちょっと知ってた方が良かったなと後から思ったんですけど、
うんうんうん、
それあの後から言った話なんでね。
うん、
で、まああのあとはね、そうそう、ちょっと人もやっぱり撮りたいよねとか思って、
うん、
ただいまの方でちらっと登山者の写真も見せてるんですけど、まあ今あの自転車で上がる人も多いらしく。
うん
次の写真ですけど、8番ですけど、自転車禁止という絵が書いてありました。これ、あの、撮ってみせたら受講生の人は、こういう写真って見たことがないみたいなこと言われました。
ああ。
こういう撮り方って。あの、普通なら風景なら風景とか、人なら人とか。
うんうんうん。
まあ、わざとそういう意味。ある意味を、意味のある景、看板とか、
うん。
物を入れてっていうのは、初めてです、みたいなことを言われて
る。ああ、なるほどね。
っていう感じです。
まあそうだよね。看板、人は後ろ姿だし、ボケてるし、みたいなね。
まあ、僕は割とこういう風な、なんか、こう、画面、右と左で全然違うものとかいう
や
って
るん
です
、うんうん
うん、で、うん、やってしまうんですけれどで一応ね光がやっぱりないと厳しいっていうんで光のあるところでどんどん撮ってたんですけど、
うん、
まあこのやや紅葉し始めたこの白樺とかですね
はいはいはいあ綺麗ですね
この辺はとてもなんか爽やかで気持ちいい、うん撮影ができました、
うん、
もう一応ね PL フィルターの使い方とか言ってやろうと思ったんですけど、ね
はいはい、
つけたり外したりするのめんどくさくてまあ一応巡航だと聞くじゃないです
か、はいはい、
でまあ巡航の時はつけてようと思ったんだけど一回外したらもうめんどくさくてなんかそのままなしでもいいやあまし意味がなかったんですこれは確かつけてなかったような気がするんだけど。
うん。
はい。まあ、その次の写真、ね。まだちょっと、かなり緑ですけど。
うん。
で、11番目は、これは、ちょっとした池なんですけど。
ほうほうほう。
まあ、普通はこの池の水面にフィント合わせるでしょうとかいう話をしてですね。
はいはい。
ね、で、まあそうやって撮ってみせて、ちょっとここに載せてないんですけど、
うん、
そうすると普通になっちゃうんですね。あ、池に写ってる写真。
はいはいはい。
絵っていう風になっちゃう。
うん。
だからそう、普通に撮りたければそれでいいんだけど、
うん、
わざと手前のこうツタとかに、フォーカス合わせると面白いですよ、
という 。
う
んうん。
こういう。撮り方とかですね。
うん、
はい。まあ、この石田とかは、12番目ですけど、うん、まあ逆光 半逆光とかが綺麗ですという、
はいはいはい、
まして、でもなんか秋じゃないですね
まだ早そうな感じですね、
ワホッとして、でまあ撮ってるうちにあのまあこう歩きながらどんどん奥に行ってるんですが、
うん、
あのやっと明神が見えてきまして、
はい、
13番目なんですけど、まあ、この辺からだんだん、あ、山撮ろうっていう話になっています。
うんうん、
これは左側に立ってる人は、あの、こう、なんでしょうか、天井員っていうか、
うん、
お月の人なんですけれども、
うん、
はい、あの、あ、講座のね、
うん、
あの方から来てる、まあ、この方が一応、あの、一番偉い方なんですけど、
うん、
すいません、そこでちょっと腕組んであっち見上げてください。
演出なんだ、これ。
で、あの、受講生さんたち集めて、こんな風に撮るといいです、みたいな話をしてで、手前には普通のね、登山客の方が歩いてるんですけど、
うん、
みんなで撮ってるもんですから、
うん、
あ、普通にどうぞって言うんだけど、
うん、
口をかがめてですね、私はそこにスタスタと言ってしまう。スタスタというかなんか通りにくそうに、
そりゃそうだよね
本当はなんか堂々と歩いてほしかったですそうするとね、すごく絵になったのにな感じなんですけど、もうあのご迷惑をおかけしましたっていう絵です、
はい。
でまあちょっと秋らしく、だんだん奥に行くとやっぱりなんとなく秋らしくなって、こう綿毛のある、
うん、
植物とかですね、
うんうん、
あと、この倒木というか、なんというか、倒木じゃないな。枯れ木ですね。
うん、
これが、あの、これなんか10年ぐらい前、15年ぐらい前にも同じ写真撮った記憶があるんですけど。
そうなの？
多分昔からあると思います。
へ
ぇ、うん。同じ構図で同じように撮ったなと思いながら撮ったんですが、やっぱり撮ってしまう。
うんうん。
僕はこういうの好きなんで。
うん、
の方では楽、こっちの方に行こうかそうです、うん、撮りました、はい。ちょっと夕方になってくるとだんだん日が陰ってくるので、
うん、
明暗差激しくてね、
うんうん、
あのこれ実はストロボ焚いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの例の内臓、
うんうん、
はあの木のね、こう肌が地肌が、
うん、
触れてしまうのが嫌で。
うん、
ちょっとだけストローを焚いてみました。
うん、
まあ、そういうのは、あの、内臓をちょっと使えるかもしれない。
ああ、弱めにとかね。うん。
そうですね。で、まあ、だいぶ端折ってはいるんですが、もうあさりと、こう、明神館というところに。距離にして、何キロか、2、3キロ、そんなにないんで、
うん、
普通に歩くと50分なんですよね。
そう、
距離は、うん、3キロですね。3キロしかないんで。それを1時間45分ほどかけて、
うん、
そこの、に行ったらこう、登山の人が佇んでいたので、
うん、
これはちょっといいかなっていう感じです
ね。うん、
あの、紅葉してる。これちょっと木がなんだかよくわからないんですけど、
うん、
やっぱりカラフルなあのね、ヤッケとかで、
うん、
いるだけで絵になるので
、うん、
感じです。でちょうど夕方なのでもうあの夕日がその明治に当たって、
うん、
いい感じでガスも湧いてっていうのが、海の望遠で、
うん、
でいます。
え、200？
うん、200ですね。
へえ。
あの、1.6 倍ですけれども、
うん、
7D につけて。
もう200でこんな感じなの？
まあでも、まあ近いですよ、山。この辺、実はもっとあの、普通に白っぽいんですけど、
うん、
補正しまして、
ちょっと
してます、
うん。
もうちょっとね、ガリガリってこう光が当たって、かなと思ったんですけど、西側に雲があったよ、あるみたいで、あんまりこう、 強い光にはなんなかったのは残念なんですけど、
うんうん、
もうこのこれ撮ってると結構もう寒くて、
うん、
手袋いるかなぐらいな気温になりつつありましたね、
うんうん、
でですね、次はまあ、18番は、
うん、
これ宿の窓越しです。はい、
うん。
はい。なんか一番、先生だというので一番いい部屋を当てがっていただいたみたいで、
うん、
前がベランダになってるんですけど、そこから明神が、こう、一望できる、
うん。
ここにいながらにして、三脚外に出して、あ、今晴れたとか、ガラガラって開けてしまう。みたいなことができる。
ああ、なるほど。うん、
なんですけど、三脚が、で、例の、選手を話してましたけど、ヘニャヘニャなので、あんまり高く伸ばせないんですよ。
うん、はいはいはい。
つけちゃうと、70、200つけちゃうと。
うん、
で、本当はこの、手すりを越したいんですけど、
うん、そうですね。
っていう、ちょっと、ああっていう感じで。上の方しか狙えないみたいな感じが。
なるほど。
は、まあ、けど、高さが必要。
うん。
こう、宿でも、あれだったんですよ。で、まあ、このまま日が暮れてですね、次なんですけど。
うん。
はい。日が暮れるとこんな感じです。まあ、星も若干出てきてます。
へぇー。なんかいいっすね。
広角で撮りました。すいません、なんか僕のスノーサインがすごくでかいんですけど。ちょっと自動でやらせてるんで、どうしてもこなす。で、これ、あと夜がね、星が、星空が期待できると。
うんうん、
夜の講義の合間にですね、うん、講義消灯時間の合間に、
うん、
外に出て、
うん、
を取りに行ったんですが、
うん、
何を失敗したと言って、ピントを失敗しました。これ1740
。
で、無限大のところがこう、ほら、なんですか、無限大より先が。
先が。
で、あれ、その、で、ちゃんとした無限大は大体この辺っていうのををちゃんと覚えてなくてですね。
うん、
いつもだいたいこう、まあ、都会暮らしって言えば都会暮らしなんで、まあ、適当にその辺遠くにある街明かりにフォーカス合わせて、
うん、
で、まあ一応こんな無限、これでだいたい無限大でしょうって言って撮ったんですけど、
うん、
ないんですよね。
合わせるもんが。
がない。
うんうん、
でも、まあ、この宿は近すぎる。じゃあまあ適当にこの無限大のこの中のどっかだろうと思ってやったら見事に外れてました。
お
ー、すごいボケボケな写真になってしまったなーっていう感じで、まあその日の夜はですね、これみんな皆さんにもちょっと受講生の皆さんに言ってたんですけど、
うん、
さあ5時半集合。
うわ、うん、
まだ朝焼けでも始まるの6時くらいからですって言われてたんですけど、
うんうん、
まあ一応5時半に集合にしましょうかって言って、
うん、
まだ5時半では、9時半かなに消灯されちゃうんですね、山小屋。
うんうん、
9時半ではまだ電気がつかない。廊下とかじゃまあ真っ暗なんです
よ。ほうほう。
非常灯みたいについてるんです
け
ど、
うん、
部屋の電気もメインの電気は消されちゃうので、
うん、
ちっちゃい非常灯みたいな、まあ、豆球みたいなのあるじゃないですか。
うんうん、
しかついてないんで、
うん、
そんな、それの状態で用意するのは、大変だから、さっき、ね、全部組み立てといて、
うん、
あとは、掴んで出るだけにしといてくださいぐらいで、
うん、
でお願いしといたので、まあ、僕もこうやって寝ました。うん、はい。
なるほど。
で、その日の朝、僕は4時ぐらいに目が覚めて、
うん、
どうだろうってガラッと開けたら、その満天の星空で、こんな感じで。
おー、いいっすね。
これ、左側もし、 ペルセウス座かなとか思うんですけれども、まだちょっと見ないんで、あの、星団とか映ってるような感じがするんですよね。
うんうん。
ペルセウス座の二重星団。
うん。
宿に、この角度の長時間露光の写真があって、
うん。
山はこうシルエットでこう黒黒となってるんですけど、
うん。
血がぐるーんってこう回ってるやつが。
はいはいはい。
あ、これ素晴らしいわなと。見てたんですけど。もうこれ、この後はどんどん夜が明けていくので白くなっちゃうんでね。
うんうん。
光害のね、光の害のないところはすごいなと思います。月もないので、あの、ほんと星明かりだけで山肌が、なんとなく見える感じ。
おすごいな。
これは結構収穫です、
うん、
朝早く起きてよかったとは思ったんですけど、
うん、
こんなことやってるうちにもうなんかみんな5時ぐらいから場所取りしてたらしく、
うん、
まあ話しましたけど、あの次の23番目みたいになってました、
うん、
はい。で、もうかれこれ30分ぐらいこの寒い中を待ってやっと取れたのが、まあ、24番とか25番の朝焼けの。
ああ、なるほどね。
いや、まあ、これ朝焼けっていうよりは朝日が当たってるだけなんで、ちょっとがっかりなんですけれども。
うん、
まあ、朝焼けは本当にね、あの、夕焼けと同じで、太陽の方に、こう、雲、薄い雲とか、
うん、
で、そこで、あの、焼けた光に赤くなった光が来る。
うん。
朝焼けなので。まあ、あの、まあ、焼けたねとは言いつつ、ちょっとがっかりな感じで。
うん。
でも、まあ、山で朝焼け見ると、大体天気悪くなるから、あんまり見たくはないっていう。
そうなんだ。
まあ、僕も朝焼け一番いい朝焼けって、学生時代に撮った時って、台風に直撃された時ですから。
そうなの。
その時はそのまま、小屋に、あの、3泊4日ぐらい閉じ込められて。
へぇ、
あの、下山も大変だったっていう。でもまあ、あの、晴れてさえいれば毎日こういうふうに、あの、明神だけに日が当たるのが見れるというのが、その明神観の
売り
なんですね。で、これ撮ってですね、じゃあすぐ、うん、今度朝もや、
うん。
あ、って言って、明神池というところに行ってきました。
うん。
明神池って、いいですね。はい、26番。
いいですね。神秘的な。
明神池はね、これ神社がありまして、
うん、
神社の、敷地内に入っているので、
うん、
朝、この6時、半とかなんだけど、
うん、
配管料を取られるんです。
へ
ぇー。まして、ゲートで、ちゃんとチケットくれるんですけど、
うんうん、
なので、500円だったかな。
うん。
払っていきます、
うん。
ちょっとまだ気温が高かったので、あんまり、あの、朝霧ははっきり出てなかったんですけど、朝の夜、
うん、
うん。まあ、このぐらいが最大です。でした、うん。ちょっとした風とか、ちょっとした空気の変化で、バッと出てくるので、
うん、
行った時なかったんですよ。
へ
ぇー。針いっぱい行って、まあその辺と、こう、水面とか撮ってましょうって撮ってたら、
うん、
の、なんで、こう、5分ぐらい、ふわふわふわっと出てきました。
へぇー。その5分間ぐらいの間だけしか出てなかったってこと？
そうですね。その後はもうなんか。
また消えちゃってんだ。
消えちゃう。
へ
ぇー。この空気のあったかさとかで、ね、変わるみたい。
うん。
ねぇ。まあ、他にも結構、それこそ山ガールのお姉様方の、
うん、
カメラとか持ってきてましたし。
うん。
写真撮る人は多かったですね。
うん、
その、すごい朝とはいえ。
うん、
もうここはでも本当に水面とか綺麗なんで、いろいろ 水面に映った風景とか撮れて面白かったし、まあ、あの、カモ、野生のカモも行ったんですけど、うん、あの、普通、割と近くに寄ってきたり、
うん、
まあ、そういう意味では被写体には困らないっていう。
うんうん、
まあ、今回、ちょっと僕、クローズアップレンズを持っていきまして、
うん、
まあ、せっかくだから接写もしてくようと。まあ、花は咲いてないんでね、
うん、
紅葉とか撮ったんですけど、まあ、クローズアップレンズをつけたレンズでカメラに撮っちゃうと、
うん、
深いものしか撮れなくなるっていう、まあ、例によってボディ1台しかないから、
うん、
ちょっとそういう意味ではかなり不便っていうか、めちゃくちゃ、
うん、
つけたらもう、あの、レンズ交換するの大変だから、じゃあ近いものしか撮らないぞとか思うと、
うん、
常にこういうものしか撮ってない。これ水面に映ってる、まあ反対側は、あの、さっぱり山が映ってるんですけど。
ああ、なるほど。
で、次は、まあ、あの、これはまあ受講生さんが撮ってる風景を撮ってるんですけど、
うん、
なんかすごく、あの、水面に映り込みが、境目が分かんないくらい綺麗
です。うん、本当ですね。
なんで、こう、その前に人を配置するとちょっと面白い。
うん。
埋め込み合成みた
いな。うん、そんな感じですね。あの、こう、撮られてる人は、なんて撮られてるのかよく分かんなかったみたいな。ここで構えていてください。あの、立たせて撮ってます。
うん。いや、すごいな、これでも。
こう、もう、多分紅葉、ま、盛りはすごいことになってるんじゃない
か。そうでしょうね。
あ、まあ、景色もいいだろうけど、後ろから、変なことになっていたかなと。
うん。
いや、でも、本当明神は、まあ、本当た、単純に歩ければ誰でも行けるところなので、
うん、
いろいろ撮って、ね、あの、見るのがいいかなとは思うんですけれども、その明治時代の、この、に、明治の頃に行った人の、こう、書いている描写と、
うん、
今の描写があまりにも違うので、
うん、
ちょっと驚くっていう感じはしますね。
うん、
こんな、あの、ヤシロも、なんかも何もなし、多分この辺だよみたいな話で、野望漕ぎで行くんですよ。そうすると、ああ、あった、と。で、みんなで、あの、飛び石みたいになってるところ、ちょっとした島みたいになってるところ、飛び石場に行って、飛び乗って、そこで周りを見回すと全てが、なんでしょうね。あの、周り全部が水面に映っているので、
うん、
すごい不思議な感じだとかいうようなことを書いてあります。ちょっと今それやったら絶対怒られる。あの、まあ、結構自由に歩けるんですけどね。
うん、
一周はできないんですが、まあ、あの、こう半周、うん、4分の1周ぐらいはできるかな。
うん。
いろいろ撮れると思います。
うん。いや、すごい綺麗そう。
ここも初めて行ったんですよ。いつもここはスルー、するところなんで。
うん、
あの、すごく良かったです。で、まあ次が、これはちょっと、これはもう上高地じゃなくて、新穂高ロープウェイっていう、うん、上、山頂駅で。やっぱ山頂駅っていうだけは少し。紅葉が進んでました。
うん、
まあ、あの、向こう側にこう、人影があって、もう、結構なお年寄りなんだけど、
うん、
あの格好してて、ね、まあ、なんか羨ましいな、とか思いながら撮
る、うん。
で、まあ、あの、まあ、降りてきたら、すごい秋晴れが、素晴らしくて。
うん、
これは、高速道路のサービスエリアで。空がね、すごい良かったです。あの、雲が。
という。
うん。
はい。まあ、やっぱりね、2台欲しかったっていうのが一つのね、感想としては。頑張って2台持っていけばよかったんだけど、2台持っていくと、やっぱ、スナックバッグが必要になるし。
うん。
それだけに、三脚も、じゃあどうしようとかいう話になるだろうし、っていう、うん。そこら辺がね、こう、じゃあ高倍率のズームレンズがいいんだろうか、とかね、いろいろ思うんですけれども、装備っていう点ではやっぱり、もうちょっと本格的に山に行くとなると、地上で撮影しているまま行くわけにいかない。
うん、
難しいところですね。
うん、
線的にとか。
うん、
それで、まあ趣味ならそれでいいんですけど、
うん、
じゃあそれで作品を作るところまで行くかって言ったらちょっと大変かなと思って。
ああ、うんうん。
で、前回もちょっとちらっとお話ししたんですけれども、山の山岳写真の三宅治さんという人の本によると、うん、結構シグマのね、
うん、
こう暴露系望遠レンズをたくさん使ってらっしゃるんですね。まあ、ネイチャーの人だから、なのかもしれないんですけど、
うん、
そういうジャンルって僕全然知らなくて、
うん、
こう例えば200ミリとかの望遠とか300ミリまであるのかな。なんかこの人のは300ミリぐらいのそう、今年は300ミリとか210ミリのアポズームマクロを使えるとか言って書いてあるんですけれども、
うん、
200ミリのマクロズームってどんなんだとか思ったらちょっと怖いですね。
180とか200とかそこいら辺のマクロは虫屋さんが使いますね。近寄れないからっつって。
なるほどね。
この人もその花とか撮るのに、
うん、
なるべく登山道からこう踏み込みたくない。で、300ミリは便利だ。ああ、すごい、やっぱり、その、自然のね、山岳写真家っていうだけあって、やっぱり、機材にそういうことを考えて、機材選ぶんだなと。ね、アマチュアっていうか、まあ僕でもそうだけど、遠いから近寄ればいいやっていう感じなんですが、こう、なるべくね、そう、こう、手つかずのところに土足で入り込むのは良くないという。でも200ミリとかのマクロズームとか相当でかいんでしょうねっていう感じはするので、なかなか手が出ませんね。
200のマクロって聞いたことない。100のはね、そういっぱい出てますけど、300とかもあるんだ。
タムロンが180のマクロ結構昔から出してまして、シグマが200出してて、300クラスは多分あれじゃないかな、120-300とかのズームじゃねえの。でっかいっすよ。
でしょうね。
いや、まあ当然普通の200に比べてね、挙動伸びるから。
まあ、ネイチャーって、まあ、ジャンルとしては、こう、なんて言うんでしょうね。よく撮られるというか、
うん、
の人もネイチャーが好きっていう感じで、撮る人が多いんだけど、いざ、じゃあ、こう、僕が普段撮ってるような機材で撮れるかって言うと全然撮れないっていうのが、今回よくわかりましたし。
うん、
アップはやっぱりクローズアップレンズなんだなって。
何？
フレンズね。クローズアップレンズってあるじゃないです
か。はいはいはい。
みたいな。まああれはあれで、その場はいいんだけど、
うん。
気をつけたのが最後、もう
ずっと近距離しか撮れないから、
うん、
その場でその撮るものが限定されちゃうんで、
うん、
辛いっていうかかなり辛かった。
うん、
やっぱりそこは本当に本格的にネイチャー撮るんだったら、そういうあのマクロズームなりマクロで、マクロのがちゃんと効くやつじゃないと厳しい。
あ、それは、あの、ズームレンズについてるおまけマクロでもいいの？
まあ、近寄れるは限界がある。
うん。
高山植物とかになるとちっちゃいから、
うん。
あですね、その、やっぱり望遠ないと厳しいんじゃないかなって。
ちゃんとしたマクロじゃないとダメなのか。
ないかなと思います。
うん。
まあ結構寄れますけどね、あれでもね。
うん、
そう、あとね、
うん、
写真がないのに、こう、話だけで悔しがるという話がよくあるんですけど、
うん、
それを、今回体験しまして、
うん、
行くときずっと猿が出るかもしれないですよって言ってたんですよ。
はいはいはい。
で、僕も過去に会ったことあるんですけど、
うん、
あ、多分いませんねって言ったら、で、僕ともう一人の受講生の人だけ、すごい先行しちゃったんですよ。
うん、
で、100メートルぐらいなんか、後ろに第2グループができたんですけど、
うん、
100メートルの間をですね、子、
うん、
連れの猿が横切っていって、ね、
ほう
そのまま、ランプのそばで、
うん、
佇んでいたんです
よ。ほう
僕らが、後ろ振り返ったらすごい後ろの方でなんかやってるから、うん、あ、なんて言うのかな、なんかいるんですかねっていう話して、まあ待ちましょうって二人でぼーっと待ってたんですけど、
うん、
ここから来た人が、いや、日本猿いましたよって、
うん。
あ、撮れましたかって、今も撮ってますよ。見せてもらったらすごいなんか、お母さんが子供を抱っこしてる。
うん、
ちりそういう写真がバッチリ撮れてて、
うん、
とか、戻ればよかったとか
。
もうなんか、そっから100メートル戻るのが、なんかもうめんどくさくなってんですダメですね。これめんどくさがってたらダメだなと思ったんですけど。僕とそのもう一人の人だけです、取れずに。
なるほど。
帰ってきました。
やっぱアクティブに行かないとダメですね。
あるさえ取れればなんかもうちょっと話題が。恨ませたのって感じ。はい。まあ、そんな感じで、長くなりました。
うん、はい。ということで、まあでも、すごくね、綺麗なところで、本当に撮るの困らないというか、
うん、
どこ撮ったらいいのか悩むぐらいな感じになりそうな、いい場所ですね。
まあ、一泊二日で行って帰ってくるには、ちょっと、時間的にタイトだったんで、
うん、
まあ、余裕のある方は2泊3日にした方がいいだろうなとか、
うん、
じっくり、1日のこう光を追いかけて、
うん、
すごくいいと思うんで、朝から晩まで、夕方までね、
うんうん。なんかひたすら撮りまくってカット数がいっぱいいきそうな感じの、
そうそう。
感じがしますけど。
やることないし。ご飯、そういう意味ではなんかすごくリフレッシュできるんじゃないかと思います。
うん、なかなかいい。まあでもたまになんかね、こう非日常な時間を自分でこう作ってこういうところに行ってみるっていうのがいいかもしれないですね、
という感じでした。
はい、ということで、上高地写真教室後編ということでお届けをいたしました。お送りしましたのはハンスケと
妻と
石崎でした。
ではまた来週。